皆さんこんにちは、こへいです。
はるです。
ゲームなんとか第166回です。
はい、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
おい、3人とな。
3人です。
うん、
まあまあいつものようにタイトルに書いてるんでもろバレですけども、ね、今日はゲストの方が来ております。そんなわけでゲストをお呼びしましょう。ダンさん。
ダンでーす。
ダンです。
普通だった。
何にもなかった今日は。
意外と普通だった。
今日は何もなかった。何にも考え、本当に何も考えてなかった。今さっき、
10
秒前ぐらい
に。無音のところに、そういえばっていう感じが。あった。
そういえばって思い出しました。あ、忘れてたと思って。まあもうでも、ダンでございます。よろしくお願いします。
どうも
ど
うも。ご無沙汰しております。
お久しぶりです。
いやいや、本当にお久しぶりでございます。
この番組的にも、ドラクエ7の話以来ですかね。
そうですね。多分、うんうん、去年の7月とかそれぐらいだったような気がします。
そうだよね、夏ぐらいだよね。そうなんだな。ドラクエ、 その後ドラクエ8やって、ドラクエ8やったけどダンさん呼ぶの忘れたんだよね、なんかね。
っていうかドラクエ8だけなぜか話してないんだよね。
そう、まあ、別にいいんですけど全然。
なんか一部ではもうドラクエ8は刺さってないんじゃないかって思われてる節もあって、ちょっと申し訳ないんだけども。
なぜかね、特になんかちょっと、ね、別に なんかあれでもないんだけど、なんか8だけなんか流れてきましたね、
う
ん
う
ん、
そう話すタイミングなかったっていう。
まあ結局ほらね、あれから7月以降とかってのはもうプレステ5がどうとかね、お二人もだいぶ白熱してました、うん、その Xbox すごく魅力的じゃんみたいな話とか、いろんな話題が尽きなかったと思うんで、
うん、
まあ全然いいんじゃないですか。ええ、未来を見ましょう、未来を。
でもなんか結構8自体がなんかいつの間にか終わってた感もあったよね、なんか、ね、
うん、
まあツイートでもまあやってたか、やってたけどなんか割と早めに終わっちゃって、こうなんかどうするみたいな雰囲気だったよね。
そうだね、確かに7長かったからな。
そうそう、
長かったし、あのストーリー的な食い込み方がえぐかったから。
そうそうそう、
まあ結局その熱量もあるんだけど、
これはダメだみたいなこと言
いながら話さざるを得ないみたいなね。
確かに8は意外と、あ、なんか、うん、いい話だなって終わっちゃったから、なんかスッと抜けてったんだよね。
まあ良くも悪くも刺さり方がちょっと違ったってことだよね。
違った、違った。
引っかかりがそんなになかったっていうことですかね。こうこれちょっと聞いてくれよみたいなのがあんまりなかったってことですかね。
7の時はこれ急いで話さないと、もうなんか抜けていくのがもったいないとか思っちゃう。
今
分かる分かる、
美味しかったみたいな感じだったから、なんか満足しちゃったんだよね。
なるほど。
まあまあそんなわけで、こう8の話をするとき本当は呼ぼうかなと思いつつ呼ばずに今に至っているわけですけども、
うんうん、
まあ久々に呼んで、まあ1年は経ってないけども結構久々にお呼びして、
はい、
最近ダンさんどうでした？最近は本当に、
う
ん、
最近そうですね、まあゲームもやってないことはないんですけど、
うんうん、
まあここ最近はわかりやすいタイトルで言うと、
うん
う
ん、
ペルソナ5やりましたね。
お
はい、初めてだったんですよ。
俺ら二人ともやってないやつ。
そうそうそう、初めてペルソナシリーズに手をつけたんですよね。もう、
うん、
なんていうか、うん、なんかすごい人気じゃないですか、うん、ペルソナって。うん、でペルソナ5の、まあ、評価も非常にこう世界中でも高いし、
うん、
で何より価格が全然落ちないっていうのがすごいなと思ってて、そのまあ R が出てるって、実際僕 R 名数にこう完全版みたいなやつですね、
うん、
ロイヤルが、まあ、の価格だったからっていうのもあるんですけど、うん、9000何百円かして、うん、R が出てからもそこそこしばらく経ってるのに全くこう値下がりがしないっていうことが、まあ、一つ人気を物語っているし、
うん、
実際今も買って新たにプレイしてる人も、まあ、そこそこいるからこそ値下がりしないんだろうなっていうふうに思うんですけど、
うん、
まあ見事にこうなんていうかこうはまったというか、うん、初めてキャラ、いわゆるなんていうんですか、ゲームの中に出てくるキャラに対してときめいた、
うん、キュンとしたんですね。
キュンときたというのもなんか違うんですけど、
うん、
あれってまあ最終的にこう主人公がまあいかにこう誰と仲良くなるかみたいな、こうちょっとしたこう恋愛シミュレーション的な部分もあるんですよ。はいはい、
うん、
で本当にそんなにこう僕感情移入するタイプじゃないので、ゲームで、
うん、
どうでもよくって、そういうパターンのゲームっていくらでもあると思うんですけど、誰を選ぶかみたいなのでね、
うんうんうん、
で逆に誰を選んでもどうでもいいからいろんなパターン試してみたくなるとかねあったんですけど、うん、残念ながらもう今回はもう出てきた瞬間から一人しか選べないっていう状況がありまして、そう、それぐらいこう他の人を選ぶとこの子が悲しむみたいなね、
うん、
なんかそういう なんかこう気持ちになったのは初めてだったんで、
おいいじゃないですか。
ペルソナって恐ろしいなって思ったんですよね。
誰だったの？誰だったの？やったことないけど誰だったの？
ごめんなさい、もう名前忘れちゃったんですよ。
それもどうよ。
そのロイヤルになって追加された女の子です。なんか後輩の新体操をやってる女の子で。そうそう、まあネタバレになっちゃうからあんま言いづらいんだけど、うん、まあその女の子がまあ結構そのなんていうんですかね、こういろいろ問題を抱えてて、その彼女なりに、
うんうんうん、
でまあ主人公がその問題を、まあ、解決してあげる、まあ、一つの手助けになるんですけど、
うんうん、
その彼女はね仲間にはならないっていうか、まあ仲間にちょっとゲスト仲間みたいな感じになるんですよ。一時的に戦闘にこう、
あ、
こう入るみたいなキャラクターなんですよ、
ね、基本の仲間にはならないんだ。
うんうん
う
ん、
そうそうそうそう、常に一緒にいる仲間にはならないんですけど、うん、まあそのイベントの時とかに一緒に戦うみたいな感じになるんですが、
なるほど。
その時の姿勢が美しいなと思ったりとか、純粋に思っちゃうんですよ。
精神的だね。
新体操をやってるという、そうやってる部分もあるし、その単純に動きがかっこいいとかね。あ、推しってこんな気持ちかみたいなのをなんかこう。
いいじゃないですか。いいじゃないですか。気づきじゃないけど出会いがあったわけ。
そうそうそうそうそうそう。それだからもう、あ、なるほどって言って、好きな人はやっぱ好きなんだなと。ただ、うん、もうお腹いっぱいですわ。もう長かった。100時間以上かかったもん。
あ、へえ。長いって話はすごい聞きますね。
めちゃくちゃ大変だった。
へ
え。一日、毎日、毎日、そのゲームの中で時間が進行していくわけなんですけど、
うん、
一日一日も常にコマンド選択して何をする、何をするっていうのは、もちろん楽しいんですけど、楽しいんだけど、ちょっともう、お腹いっぱい胸焼けしてるなっていう感じ。もう早く終わらないかなって最後思ってました。最後の30時間ぐらいは、まだ終わらないか、まだ終わらないかみたいな感じでした。
いや、面白いんだけど長いってなるわけね。
そうそうそうそうそうそう。
まあでもな。
だけどこれ多分、一回別のゲームに行っちゃったらこれクリアできないぞと思って。
はいはいはい。
行き切らないと戻る気力がなくなっちゃうと思って、はいはいはい、なんとか終わらせたっていう感じですかね。
なるほどね。時間はでも RPG っていうか、長いよね、うん、1本のゲームで考えると
。確かにね。100時間か。
終わりがあるもので100時間っていうのが長いよね。
そうそうそう。
それこそモンハンとかさ、あとオープンワールドとかさ、そういうのでなんか100時間とか言われると、まあ、あるかなって気はしちゃうんだけど。
そうね、オンラインマルチとかだったらまだね。
そうそうそう、
違うんですけどね。
そうだね。ある種終わりのない遊び方が提供されているゲームだったらまあわかるかなっていう気はするんだけど、
うんうん、
RPG ってそれはすごいよね、うんうんうん、でもペルソナって俺1、2ぐらいしか知らないんだけど、でも1の頃から結構ボリューム型だったんだよね、
はい、そうなんですか、昔からそうなんだ、
うん、なんかね1の時はメインのストーリーラインがあって、それも結構なボリュームがあるんだけど、それとは別に途中で話が分岐するポイントがあって、最初の方に、うん、そこから別の、あの雪の女王編っていう全然全く別のストーリーがあって、そっちもそこそこボリュームがあるっていう。でそっちは普通にストーリーラインを、普通にゲームを進めてるとそっちにはいかないんだけど、まあ要は隠しシナリオみたいのがあって、そっちはそっちでそこそこボリュームがあるっていう、一本のゲームで美味しいみたいなことを昔からやってたっていう印象がありますね。
あ、そうなんだ。
未だにそうなんだな。
いや
ちょっと違うけど意味合い
は。まあでもな、人気シリーズだからな、そのボリュームさえもなんかも足りねえよって思う人もいるんだろうな。
かもしんないですね。
でもなんか全然こう、うん、なんか逆にこう触ろうっていう気が起きないんだな。なんかそこまでなんか何百時間かかっちゃうって言われる。まあ、
そうなの。百時間
経ると面白そうなんだけどなみたいな。
うん、
怖いな、確かに。
わかるわか
る。それはちょっとあるよね。
うんうん。
まあ、そんな最近でした。はい、
うんうん。
なるほどね。いいじゃないですか。しっかりゲームしてますね。
いいですね。はい、そこまでやってないからね、まあ。最近はなんか今がっつりやってるのが特にないんだよね。なんかいろんなのいろいろやってるけど。
それはもうゲームパス症候群じゃないですか。
そう、でもゲームパスもそうなんだけど、別にゲームパスだけやってるわけでもないっていうね、またここはね。
すごいよね、もう。
突然、思い出したように、エースコンバット7の、まだ買ってないダウンロードコンテンツのミッション買ってやってみたりとか。
うん、
ほら、プレイステーションストアで配ってた、なんだっけ、
うんうんうん、
アストロボットとかを。
あ、はいはいはい。
うんうんうん、
VR で
みたいとか。うん、あれも良かったな、すげえな、やっぱ噂通り。そう
かそうか、
うん、面白かったりとか。1年以上買ってから置いてたレッドストリングスクラブっていうスチームのゲームをね 今さら起動したりとか、
うん、すげえな。ちょっと話が難解なやつですね。
そうそうそうそう、うんうん、あ、知ってます。
いや、あの実はついさっき、あのあれ春さんの
もう一つ
の
番組
聞いてたんで、なんとなく、
あ、そうです、あ、なるほど、
なんとなく、なんだろうな、あのサイバーパンク的な世界観の中でいろいろ話が展開されていくんだけど、うんうん、あの、うんうん、なんだろうな、デトロイトみたいなさ、テーマ性の話あるじゃない、どこまでが人間か、うん、どこまでがロボットか、うんうん、ああいう話とかをすごい、あの小さい短編小説みたいな感じにまとめた雰囲気のゲーム、
うーん、
あんまりこう、うん、なんか壮大な話というよりかはわりかしこうコンパクトにまとまってるけど、なんかこうギュッとまとめられてるような、
はあはあはあ、う
ん、なるほど、ね、面白い感じでしたね。まあ、なんか1周クリアしたんだけど、これなんか全然違う分岐がありそうだなと思って、なんか2周目をやってるっていう。
うん、いいんじゃないの。
そう、そういうのや
ってた、ね、いいですね。
うん、
石田にとっては、うん、春さんがいろんなもの つまみ食いじゃないですけど、いろんなものに触れて、いろんなもののゲームのそのレビューじゃないですけど、
うんうん、
話してくれた方がリスナーである私にとっては嬉しいなと思います
そういうポジションに、
まあ、そうだね、
があってよかったわ、
うん、ただ結構いろんな引き出しというか、すごいいろんなところから出してくるもんね。
そうですよね。
そうっすね。
僕生きていても知らないゲームいっぱい出てくる
そうだね。その代わりクリアしてないゲームが多いことを言うと、うん、あのなんかほらゲームパスでアンセムやり始めたりとかね。
あ、本当。あ、いいじゃない。
アンセム、アンセムいいゲームだけどな、あれな。
小村ってやってくれよ、頼むよ。
あれ、あれ別になんか 言われるほど悪い気がしないんだよな、今のところやってる。まあ確かにテンポが、あの、ゲームプレイ以外の部分のテンポが悪かったりとかっていうのはあるんだけど、ゲームプレイ自体はすごいいいんだけどね。
うん、
あの、TPS のシューターとしてはすげえよくできてると思うし、マップとかもなんかすげえ、あの、オープンワールドチックなね。結構複雑な地形なんだけど、うん、あの見えるところ大体行けちゃうみたいな。
うん。
うん、どうしよう。
可愛がってやってほしい。
なんかあれさ、いや、アンセムはアンセムネクストっつって、うん、要は全部中身を回収し直したバージョンを作ろうとしてたんだけど、結局それがなしになっちゃったんだよね、うん、最近。
みたいですね。
中止みたいになって
る
ね。
中止になっちゃってて、うん、ああ、そうか、じゃあやるかってなったのよ。いや、回収するんだったらそっちやりたいじゃん、だって。
いや、確かに。
そう
ですね。
そう
やっぱ待っちゃいますよね、ちょっとね。
だって、だって、じゃあ今やってるこれが未完成なんだら、そのね、完成版が出るまで待ちましょう、うん、と思って、待ってたらなくなりました。うんうん、ああ、じゃあやろうってなって。まあ、それもどこなのっていうところもちょっとあるけど。
いやでも難しいですよね。その、じゃあ、事前にやってる人たちが多ければ、最後まで作ろうってなるし、
うん、
向こうとしても。
そうなんだね。そうなんだ
ね。うん。でも、作ってるって聞いたら待っちゃうっていうのも、やっぱり、プレイヤーのね、消費者の、ユーザーの心理ではあるし。
それ待たなかったら、2回やるはめになるわけじゃん、こっちは。
そうそうそうそう。
いや、もちろん比較はできるけど、別に比較したいためにゲームやるわけじゃないからさ。
そうそうそうそう。実際僕も今、サイバーパンク、とりあえず PS4 で買ってますけど、
はいはい、
いろんな話聞くから、もう全然プレイはできる状況なんだけど、いや、PS5 が手に入ってからやっぱやろうかなって思っちゃってるんで、
結局、
ね、
そう
ですね。結局ね、同じなんですよね。
選択としてはありな気がします、う
ん。まあ一方で突き進んでやりきった僕がここにいますけどね。
まあ俺もその口ですけど、ね。でも最近なんか小平さんがやってるって話聞いて、俺もサイバーパンク久々に立ち上げてやったら、相変わらずバグだらけで笑っちゃった。
そう、なんか僕もそこそこにこう、進行不能になりつつ、チクショーとか言いながらこうやってたからね。
だって久々に立ち上げてさ、あのメニュー画面開くでしょ。
うん。
そしたらキャラクターがさ、普通表示されるところにキャラクターがもう完全に影だけ表示されてて。
あるある。装備変えてもなんか変な感じにずれてんのね。
そうそうそう。
へえ。あ、それはちょっとなんか悲しいですね。
いや、まあすぐ治るんだよ、すぐ治るんだけど、それに関しては開き直せば戻ったりとかするんだけど、相変わらずなんかもうバグだらけだなと思って、バイク乗ってる状態でフォトモードにするとキャラクター表示されたり、首だけちょん切れてるとかね。
あれってフォトモードめちゃくちゃはかどるんじゃないかなと思ってたりとかするんですけど、
はかどるフォトモードはかどりますね。
でしょう、うん、ねえ、だからあのやっぱ作り込みが圧倒的すぎるじゃないですか。
うんうん、
世界観もそうだけど、そのセリフっていうか、そのモブキャラたちのセリフの多さというか、
うんうんうんうん、
そこにやっぱある生活感というか、お店の中も結構作り込んでたりとかするんで、映像を見る限りではね、
そう、
するんで、そういうのが好きな人、本当にこうフォトモード好きな人はめちゃくちゃハマるだろうなっていうふうには思いますけどね。
うん、だってもう結構何十時間とかやってるけど、行ったことないとことか見たことない景色めっちゃありますからね。普通にフラフラ歩いてこんなとこあったんだみたいな。
あれとんでもなく広いよね。
うん、てか情報量が多いのよ、あの
皇帝様もあるし。
とにかくゲーム自体の情報量が半端ないのね。
うんうんうん、
作り込みと情報量自体が、
うんうん、
街並みもそうだし、その音とかも情報量すごい多いし。
そうなんだよね。なんかゲーム始めた、サイバーパンク始めたドア頭のあたりの頃ね、このゲームすげえしんどいわって思っちゃったもんなんて。
どういうか
情報量が多すぎて。
そう、なんかこれどこまで受け止めればいいのって思ってさ。
ああ、なるほど。
ちょっと今日やめようかなって、序盤結構思いがちだったよ。
ちょっと疲れるよね、確かに、ね。
そう、疲れるあれ。
うん、わかるわかる。それはわかる。
でも、まあ、そう、サイバーパンクの世界ってそういう世界だよなってことを。
そうだね、ゴミゴミしてるっていう。
そう。腹落ちさせるまでにちょっと時間がかかるんだけどね。
う
ん、
ああ、まあそうかもね。最初、まあファンタジーみたいにこう、わかりやすいというか、余計なものがない世界観ではない、うんうん、余計なものしかないみたいな、
確か
ぐらいの世界観。
そうそうそう、
確かに確かに、
うん、ノイズまみれというかね。
確かに確かに。でその上でメニュー画面とか分かりにくかったりするからね、
うん、そう極まってたねあれね。ウィッチャーよりひでえって思ったよ
あれはね。視覚的にどこが何がどこにあるか認識するのがすごいしんどいよね。なんかね、理解するには大したことないんだけど。
そうだね、
実際だから現実世界と同じぐらいの情報量あるんでしょうね。現実世界でこうビルの一室の看板をこう見つけるのが結構大変だったりとか、
うん、
道に迷ったりするように、
うん、
情報量があまりにもリアリティのある情報量が多すぎると疲れちゃうんでしょうね、やっぱゲームの中ではね。
そうかもしれんね。
そうですね。プラスしてシステムとしてもキャラクターの成長みたいなものとか、うん、アイテムのイベントリーの管理とかが、量が多いんですよね。
なるほど。
成長させれるポイントみたいな、パークみたいな割り振れるようなのもすごい、あの、種類がいっぱいあったりとかして。
うんうんうん、
俺は今一体何をやったらいいんだみたいな。最終的にもういろいろ全部放置してストーリー進めようみたいな感じになる。
そうだね。
ちょっとここは置いとこうみたいな。
いやー、そうだね。まあ、サイバーパンクかな。また今度話そうな。
話しましょう。
はい。まあまあ、そんなでね、今日も、そうそう、本編に行こうかと思うんですけども。
うんうん。
はい。今日の本編はね、まあ、皆さんいつもダンさんが来ると、またドラクエの話かなって思うと思うんですけども、
うん、
ちょっと違うんですよね、今日は。
ちょっと。
そうですね、その、ドラクエの話じゃないかっていうと、そうでもないんだけど。ドラクエ。
濁る言葉が。
まあ、とりあえずですね、ゲーム作りたいなと思って。
そうですね。
はい。
ダンさんがゲームを作ると。
そうです、ゲームってすごく総合エンターテインメントとして優れている作品群だなと思っているんですけど、
うん、
つい最近本当2週間前ぐらいですかね、
うん、
になんで僕はゲームを作ろうと思ってたことがなかったんだろうってふと思ってですね。
典型だね、うん、本当にもう、うん、
ふとなんか作れたらいいなとか、
うんうん、
作ってる人たち素敵だなとはずっと思ってたんですよ。だけど、うんうん、なんで作ろうと思わなかったのかと思ってですね、
はあはあ、
作ろうと思ったんです。
思ったんだ
そうです、
うん、
はい。そのお話をちょっともしねこの場を借りてさせていただければなと思って。
そうですね。
なぜ感じた次第でございます。はい。
そうなので今日のお話はダンさんがこれからこういうゲームを作ろうと思ってますっていう話を、まあ、僕とハルさんで聞いていくんですけども、
うんうん、
はい、なんでしょうね、このそれこそこの番組を聞いてくれる皆様には僕だったらこう思うとか、
うん
うん、
なんか、うん、僕もできそうなことがあるとかっていう人がいればもう手挙げてくらい、うん、もらいたいぐらいだなと思いますんでね。
ですね。
いやもう本当にそうなんです。
このダンさんという一人の人間がこれからゲームを作ろうと思ってるんで、はい、それをまあ僕らはこううんうんと一緒に聞いていこうという、
そういう趣旨なんですね。面白いネタあるからみんなでちょっと取り囲んで話聞こうぜっていう、
は
い、
なるほどなって。じゃあハルさん音作ってくれなとか、はい、僕は応援してるからみたいな
頑張れそういう話をしていこうかなと。
そんな話を本編でしていこうかなと思います。
はい、
はい、お願いします。
そんなわけで本編です。
はい、はい。
本編です。
はい。
ゲーム作るぞ
ー。おえい。
頑張れ、はい、そもそもどうした急に なんで急にゲームを作ろうと思っちゃったんだい。そうだ、
動機をもうちょっと詳しく聞かせてくれたまえ。
いや、なんでしょうね、そのいやでも本当になんだろうな、自分だったらこうするとかっていうのを、まあ、思ってたは思ってたんですよ、やっぱそのゲーム
を見ながら
プレイする中で、
はいはい、
そのでもじゃあなんていうんですかね、このゲームはここが良かった、このゲームはここが良くなかったとか、あ、これよりもこっちの方が好きだなとかっていう風に自分の中でこう比較したり分析したりとか、うん、あ、自分ってこういうゲーム好きなんだって思ったりとか、うん、まあ、それこそあのオープニングでお話ししたみたいに、うん、ペルソナっていうものを、ペルソナ5ロイヤルっていうのをやってみて、うん、あ、推しってこういうことなんだとかっていう風に思うみたいな、そういう気づきとかですね、
うんうんうん、
そういう体験からこうゲームで、まあ、自分を知るみたいなところは非常に多いなと思っていて、まあ、さっき言ったみたいに常日頃こうゲームって本当に総合エンターテインメントだなというふうに感心してるというか、
うんうん、
こうすごいなって思ってるところがあって、なんでしょうね、うん、なんか分かんないですけど作ろうと思ったんですよね。でも何作ろうかとか考えてなかったんですよね、
うんうんうん、
ゲーム作る人になりたいって思ったっていうことです。
あ、じゃあ要はあの音楽、うん、音楽ってやってみたいんだよねって言ってやらない人が、まあ、例えばいるとして、うんうん、いや、やればいいじゃんみたいなことになっちゃったみたいな、
うんうん、そうそうそう、自分でそれをやったみたいな、
いや、思うんだったらやればいいじゃんみたいな、
そうそうそうそう、なるほどね、
なんでやらないの、なんでや
らない、作ってみないのって、そうそうそうそうそうそう、
いいね、ダンサーっぽいな。
でもそうなんですけど、あの、ただやっぱりゲームってね、うん、あの先ほどから総合エンターテインメントって言ってるように、はいはい、もう総合なんですよね、
うんうん、そうですね、
やっぱ僕はもともと映像畑にいた人間で、映像を作る仕事っていうか、まあ、そういうことを学んだり仕事にしてたりした時期もあったんですけど、
うんうんうん、
その映像こそ総合エンターテインメントだと思ってたんですよ、子供の頃は、
はいはい、
だから映像の道に行こうと思ってたところがあって、
うんうん、
でただゲームはそれをさらに上回るというふうに、まあ、すごく認識しているんですよね、
うんうんうん、
今となっては、20代後半ぐらいからはそれをすごく感じるようになっていて、
うんうん、
そのまあ、ただのおもちゃではなくて、うん、やっぱりこうメッセージ性もたくさん込められるし、そのいろんな多種多様な、映像以上に多種多様な体験をさせてくれるし、多種多様な形があるっていうところから考えると、その本当にゲームもいろんな種類ありますけど、やっぱりその企画、そのストーリーなのか、企画的な話でね、ストーリーなのか、
うん、
もちろんグラフィック、プログラミング、うん、音楽でゲームシステムそのものとか UI とかですね、
はい、
単純に映像として見せるだけだったら、ある程度型は決まってくるんですけど、
うんうん、
そこにやっぱりプレイヤーが参加すると、能動的に参加していくっていうことが、そうですね、その様々な可能性をそのゲームという一個のなんて作品の中にですね、
うんうん、
こう落とし込んでいかないといけないということなんですよね、
うん、そう
です。映像はもちろん例えば映画館で見るとか、
うんうん、
ね、じゃあネットフリックスで見るとか、うん、そういった違いによって受け取り方というかっていうのは違ってきますし、
うんうん、
その音響がしっかりしてるしてないとか、なんか失恋した後に恋愛ものを見るとかっていうので、この受け取り方が違ったりとかすると思うんですけど、
うんうんうん、
それをそのプレイヤーの、要するに受け取り側、受け取り手側の環境に、左右されるだけではなくて、そのプレイヤーそのものが、まあ、能動的に選択肢を選んでいくことができるっていうこと自体が、やっぱ次元がちょっと映像と比べて一個違うなという印象があるんですよね。
なるほどね。
じゃあ僕は何をやりたいんだと、そのゲームを作ると一言で言っても、いろんなその、なんていうか、こう、技術が必要で、やっぱこういろんな道のプロフェッショナルの人たちが集まって初めてちゃんとしたゲームっていうのはできると思うんですけど、
うん、
でも個人で作ってる人も今たくさんいる時代で、
完全にね、まあ、一人で作ってるみたいな人も時々いますよね、
う
ん、
そうです、
全部一人でやってるみたいな、
うん、そうそうそうそう、うん、で意外とやっぱりそういう作品の方が作家性が強かったりだとか、
うんうん、
グラフィックはチープなんだけどものすごくやっぱりハマれちゃうとか、
アンダーテールか
アンダーテール
もちろんアンダーテールも基本的には個人制作ですからね。
そうですね。
5年かけて作ったらしいですけど、まあまあ、だからアンダーテールみたいなことも起きうるわけですよね。
そうですね。
うん、あれが PS4 でダウンロード販売されてるわけですから。
そうだね。
そうですね。
そうだね。
ね。だからその、もちろんプラットフォームのそのね、性能をいかに引き出すかみたいなところも、うん、まああるとは思うんですけど、そこはまあやっぱ大手のね、AAA タイトルとかに任せてですね、うん、やっぱりこう作家性の強いもの、まあそこまで、ね、爆発的にこうなんかヒットしなくても、うん、やっぱこう好きな人が好きだと言ってくれるような作品を作りたいなとは思うけれども、それだとしても、うん、まだまだ僕には知識も技術も何もないゼロの状態と。で、僕が結局やりたいのは、じゃあプログラミングなのか、いなって話ですよ。音楽なのかって言っても、音楽もいいけど、いなってことなんですよね。うん、結局、まあ、プランナーなんですよね。僕がやりたいのって。
ってことですよね。自分自身がやりたい部分は別に、プログラミングができるようになりたいというわけではないけど、必要があればやるけどもっていう。
そうそうそうそうそう。あくまで手段であると。うん、そっちの方はね。っていうことに気がつくのに、結構、2週間前に、ゲーム作ろうって思ったとしても、うん、本当に1週間前ぐらいですかね。その、うん、そういうことにちゃんと気がついたんですね。
あ、そういうことね。最初はもう本当に、その、ゲーム作ろうだけあったわけね。
そう、何作ろうみたいな、ゲーム作り方とかって。でも
それは正しいかもな、なんかな。最初にちゃんと衝動があって、そこからこう突き詰めていくみたいなね。うんうんうん
うんうんうん、そうですね。その、だから、もう、おもむろにね、ユニティと、あと、アンリアルエンジン、インストールしましたよね。
いいね。なんか、
おもむろに。
展開のスピード
が。すごい、両方とも無料で使えるみたいな。
で、これでどうすんだみたいな。
そうそうそう。それで、まずちょっと動かしてみようみたいなね。
いいな、
うん、感じで、YouTube 見ながら、YouTube でこう、いろんなこう、使い方とか、解説してくれてる動画もあるんで、うんうんうん、まずそれ見ながら、こう、ちょっとなんていうんですか、ブロック崩しゲームとりあえず作ってみたりとか、するんですけど、まあ、これは、すごい大変だなって、やっぱまあ当たり前ですけどね。分かってはいましたけど、うんうんうん、なるほどと。じゃあ1から0から本当にこう自分で全部 100% 作っていくっていうことも、これできなくないぞと。ユニティじゃ使ったらできるぞと。しかも、まあ強力な味方であるアセットっていうのがまああるわけですよ。うん、まあ要するにテンプレートみたいなものが、はいはい、うん、他のユニティ作家たちがこうね、こう、事前にこう 3DCG のそのモデルとかガンガン作って、こういうなんかファンタジーっぽい世界観すぐこれ使ったら使えます、作れますよみたいなのとかが売ってるんですよね。無料で配布もされてるし、うんうん、それ使ったらそこそこできるんですよね。しかも、
うんうん、
で、しかもほとんどの場合がその実際買ったりとかすれば、中のキャラクターちょっと変えて、ちょっとなんか音楽差し替えたりとかすれば、そのままアプリとして売っちゃっていいですからね。
うんうんうん、
そういう権利的にも問題ないですし、実際そういうゲームもいっぱいあるんですよね。
はいはい。
じゃあそのゲームとしてのやっぱ根幹っていうのは、やっぱグラフィックも音楽もプログラミングも大事なんだけど、やっぱその中身というか、そのいかにゲームとして楽しませるかっていうところじゃないですか。
うんうんうん、
ゲームシステムというか、まあストーリーもそうなんですけど。
そうですね。見た目がリッチじゃなくても面白かったり、受けるようなゲームやっぱありますからね、
う
ん
うん、そうだね、
そうですね、発想だったりとかですね、うん、もしくはそのゲームジャンルそのものがまあ、すごく人気だったり面白かったりとかすると、うん、例えばですよ、例えばまあ、実際僕が今回作ろうと思っているのは、いわゆるこう不思議のダンジョン系のやつを作ろうとしてるわけなんですけど、
うん、
今じゃあトルネコの不思議のダンジョンね、チューンソフトの、うん、あれをやりたいと思っても、うん、なかなかできないんですよね、
うん、そうなんだよ、困るよ、うん、
それを手軽にスマホでやりたいと思ったら、やっぱり不思議のダンジョンではないけど、それとほぼ同じ内容のシステムを使った、別のキャラクターたちのゲーム、オリジナルゲームがそこにあったらやるでしょ。
うんうんうん。
うん、実際僕も今ちょっとやってみてますけど、すごく完成度が高いけど、もうシステムはまんま、トルネコの不思議のダンジョン、まあ、もしくは試練のですね。はいはい、内容と同じって、これはやっぱニーズとしてあるよなっていうふうにすごく感じた部分もあってですね。
うんうん、
まあ、そういうまあプランを、で、あとまあ、そういうまあ企画そのものねって、まあ、実際にそこそこできる人たちに仕事をお願いしながら、最後までこう完成させるっていうのを一度でいいから、まずはちょっと体験しなきゃいけないなというところで、プランを考えてみました。
なるほどね。
はい。
結果何を作るかっていう話、
はい、結果、まあ、ジャンル的に言うと、経営シミュレーションですね、うん、経営シミュレーションがメインのサブで、うん、ローグライク、
うん、
というような形のものを作ろうというふうに思っております。
経営シミュレーションって、はい、バーガーみたいな
ああ
いうジャンルってこと。
バーガーももちろんそうですね。 でもどちらかというと、まあ、ですね、まあ、じゃあもう、これ仮ですけど、タイトル言っちゃいます、う
ん。はい。
仮のタイトル。
はい。タイトル。
うん。
だるま島の宿屋さん。
シンプル。
宿屋なんですね。
宿屋。
シンプル。そう。まあ、わかりやすいタイトルがいいだろうと思って、とりあえず、だるま島ってところで宿屋をやるんだなってことはこれでわかると思うんですけど、
うんうんうん、
お二人にね、まあ、ちょっと聞いてる人は見れないんですけど、お二人にも実は企画書的なものを簡単なものをね、お渡ししてるんですが、
う
ん、
4ページのガチめの企画書がね、
ガチめのが
ね、そこに書いてあるのがですね、本格経営シミュレーションプラスローグライク。
うん。
冒険者たちを癒す最高の宿を作れと企画だというふうにまあ書かせていただいてるんですけど、頑張ってこのだるま島頑張って作りましたよ、これ僕
これ書いた。
だるま島のグラフィックね。
そうそう、もうボコボコのボコボコの真っ青な平坦な海に浮かんでいる島をね、こう作ったんですけど、こんなイメージってことですね。それはいいんですが、まあ、ざっくりとじゃあ、これ読んでいくと、なんとなく聞いてる人もこんなの作りたいんだなっていうのがわかると思うんですけど。
そうですね。
はい。スライムから人間に転生した主人公が、
うん、
恩人の戦士に再会するため、宿屋を開業って、もう最近のなんか、ライトノベルのタイトルかみたいな感じになってるんですけど。
確かに。そこだけ見るとね。はい。でもなんかどっかで、どっかのゲームで聞いたことある話なのみたいな。
そういうことなんですね。
だんだん、ね、宿屋、そう、この番組聞いてる人からすると、だんだん察しがついてくると思いますけど、この辺から、
うん、
ゲーム知識としてはドラクエシリーズの知識がやや必要になってくると同時に、うん、ややネタバレっぽい話題が混じってくると思いますんでね、ご注意ください。
あ、そうですね。そうですね。はい。
なんかね、戦士の文字がピンク色で書いてあるのがすごいね、なんかね。
ああ、ピンクで戦士って書いてるな。
そうですね。ピンク色。
なんかどっかで見たことある
な。よく気がついていただき
ました。でもドラクエの戦士ってなぜかピンク色の夜着てるよね、大体ね。
確かにな。
なぜかね。うん、3なんかもね、ピンク色ですしね。
う
ん、
そうだそうだな、確かにな。
はい。宿屋経営をしながら、人々の夢の世界に飛び込む。
うん、夢の世界ですね。なるほど、う
ん。はい。
客を宿に泊まらせて、お前の夢の中覗いたるで、っていう。
そういうことです。
どういうことだ、
ね、
大侵害ですね。ええ。お前の本音聞かせろっつって飛び込んでいくわけなんですけど、夢のダンジョンで素材回収、
うんうん、
宿をグレードアップさせろ。
なるほど。
いいですね。レイアウトを工夫して宿評価を上げたら、増改築をして単価アップ。単価というのは、あの、宿泊料金のことですね。
宿と
か、ね、バグあたりいくらなのか。そうです、そうです。で、採用、教育で、サービスを安定化。イベントで特技を覚えさせたら、うん、店舗を任せて次は買収だ。
買収までですの、これ。
宿屋っていうかもうホテルだね。
そうだね。
そうですね。
人を雇うところまであるってことだね。その規模まで。
そういうことですね。はい。
そうだね。だからあのゲームに出てくる宿屋みたいな、ずっとあの、バンドじゃ、店番の人がいて、打ち合いクラスっていうだけじゃなくてね。
うん。
人を働かせる。
そうそうそうそう。そういうことです。
うんうん、
あの、主人公のパラメータっていうのは正直全然気にしなくていいんですよね。なぜなら、基本的には、ダンジョンに行くって言っても、不思議のダンジョンなんで、
うん、
必ずレベル1に戻っちゃうんですよね。
リセットされて、アイテムもリセットされてからスタートってことですね。
うん、そうそうそう、そういうことです。
これ、なんか、聞いててさ、うんうん、まあ、僕なんか、トルネコの不思議のダンジョンやってたからさ、うんうん、あのゲームの流れってさ、不思議なダンジョンに行って、まあ、金品回収してきて、あれは、ネネさんのお店が大きくなっていくみたいな、流れだったんですよ。
はい。
なんかざっくり言うとそこと少し同じ流れは汲み取りつつ、
うん、
でも、
うんうん、
この経営シミュレーション部分がなんかすごい要素追加がされてるようなイメージだよね。
そうですね。
前は
あれは、
うん、道具屋というかアイテムを売るっていう話だったんだけど、うんうんうん、アイテムを売るというよりもその素材を使っていかに宿屋を投稿するかというか良くするかみたいなところがベースってことね。だからあくまでローグライクはサブってことだね。
そうですね。はい。ダンジョンに潜っていくことは一応ストーリー上ではすごく大事なところではあるんですけど、
うんうん、
プレイフィールとしてはメインはいかにこうお店を宿屋を大きくしていくかっていうことなんですね。
はいはいはい。
はい。 で、まあ、スタッフの、それぞれの、その、スタッフとしてのパラメーターっていうのも、いろいろこう、細かく、設定されてまして、それによってこう、いろんなことがこう、起きたり、任せられる仕事の内容が変わったりとかですね、するんで、わけなんですけど、まあ、そのストーリーの部分で言うと、突如、海に現れた、ダルマ島。ダルマ島というところが、海に突如現れるんですね。
うんうん、
そしてまた、竜の神から託された使命。
おっと、どっかで出てきたような。
ドラゴンが出て
きた。竜の神。うん、そうですね。うんうん、そして、古代技術。転職の謎。
転職
転職古代技術。転職の謎。もうこれだけ聞くとなんかよくわかんないけどパワーワードですね。
この番組的には転職って聞くとビクってなる人が多い
です。うん、そうですね。
転職。うん、
リクルートの新しい CM かみたいな感じになりますけど。
一般的にはそっち行くんでしょうけどね。ゲーム的に転職っていうとは、おやおやってなる。
なるほどね。世界観的には転職ってことができるようになったみたいな話があるのね。
そうですね。はい。うん、で、そして、進化の秘宝とは何なのか。
おぉ、ね。
ピンポイント
ですね。これでもドラクエシリーズの、ドラクエシリーズのどれなのかっていうのが、まあよくわかると思います。はい。で、様々な問題を商売と冒険で解決しながら、島一番の宿屋で、その恩人である戦士を迎えようというのが、まあこのゲームの趣旨ということになります。
うん、なるほどね。ああ、はい、もう直接的に言いたくなるな。言いたくなってくるな、このな。
まあまあまあそうなんです。まあもちろんね、このそう、この今回のねラジオの中では、うん、別にこう伏せる必要もないかなと思うんですけど、まあ言ってしまえばドラクエ4の後日談というか、まあ、その後の話、ほぼほぼ直後と言っていいレベルだと思います。数年後ぐらいの話なんでね。の舞台をテーマにですね、まあ、ライアンさんですね。ピンクの戦士といえばライアンさんが、途中仲間にする、ホイミスライムがですね、人間になりたいなーって言ってたホイミスライムが、人間になって、宿屋さんを開業するという、まあそういう設定でございます。
はいはい。
はい、うん、で、まあ、当然、これをね、完全ないわゆるこうフリーゲームとしてやるのであれば、
うん、
もうまんまやってもいいと思うんですよ、正直。同人ゲームになるんで。そうそうです
ね、
うん、ネーミングとかも、まあまあまあまあ、そうそうそうそう、いわゆるフリーウェアとして、うん、提供するのであれば、それでいいかもしれないんですけど、僕は、
うんうん、
やっぱちょっとしっかり作り込みたいんで、うん、ちょっとどうするかはまだ考えてないんですけど、うん、いわゆるこう買い切りにするか、
うん、
それかまあ広告をつけるか、
はいはいはい、
まあ、そのどちらかかなと、まあ、あとね、うん、アプリで考えてます、まずは。
ああ、うん、プラットフォーム
アプリね、
うん、
そうです、
うん、
スマートフォンアプリで考えていて、
うん、
これじゃあその一番理想的なゴールってなんだろうって思ったんですよね、僕、うん、ゲームを作る上で、
うん、
で、
うん、
まず、さっき言ったみたいに、何が作りたいのかなって、作りたいってなって何が作りたいのかなってなった時に、
うん、
まずはね、いろんな人が勧めるように簡単なものから作っていきましょうってやっぱよく言われるわけですよね、
はいはい、
そのまず完成させるっていうのが大事よねっていうの、
うんうん、
でそれでその後にこういわゆるこう大きなテーマだったりだとかボリュームの多いものは後から、まあ、自分の作りたいものは後からちょっと作っていって、まずはいろんなことを勉強しましょうっていうなるんですけど、
うんうん、
それはねプログラミングをマスターしたい人だったらそうなんですよね、
うんうん、なるほどね。
もう僕の一番の理想ってなんだろうって、このゲーム、この1個目のゲームの場合ですね、
うんうんうん。
まずやっぱ僕の中でのドラクエ熱っていうのを一つのやっぱりこう作品にしたいっていうのはまず一つ、
うんうん。
で、一番の理想はですよ、これ無理なんですけど、このストーリーを公式で出させるということですね。
許可取り。
すげ
え。夢がね。
いや、もう許可取りというよりも、何でしょうね。仮に僕がこれがゲームがじゃあ作れないから、もうじゃあちょっとそれこそライトノベルにしちゃえっつって、
うんうんうん、
ね。ライトノベルにして僕の作ったストーリーバーンと出して、誰でも読めるような感じにしといて、
うんうん、
で、公式の方から、そのアイデアを元にしたゲームちょっとうちで作っていいですかみたいな感じで言わせたら理想だなっていう。
なるほどね。なるほど、なるほど。
原案 ダンみたいな感じですね。うん、もちろんその企画の中に、その僕がね、スクエニに行って、いや、こうでこうでああでとかって言って一緒に仕事ができたらそれは一番理想的ですけど、ただ足引っ張るだけになっちゃうんで、それだとね、うん、本当のプロの人たちが作る現場に行っちゃうとね、
うんうん、
それは違うだろうと思うし、実際多分作られるものの完成度の高さで言ったら、やっぱりまあ今までのね、ドラクエシリーズ、スピンオフ作品のその質の高さは非常に高いので、
うんうんうん、
それに僕は並ぶものだと思いたいんですよね。自分の作品が。自分のこの企画が。
作るから、ね。
だから、そうそうそう。だからもう、こういう趣旨ですっつって、あとはもう投げたいみたいな。それがまあ理想なんですよ、僕の中で。
なるほどね。
うん。これだったら、ファンの人も喜ぶし、別にまあ言って、イフだから、ビルダーズみたいな感じで、こんな世界があったかもね、みたいな感じでやってもらうのも全然ありだしって。まあそれが理想なんですよね。
うん。でもドラクエの不思議のダンジョン自体がそもそもトルネコで何本でしたっけ？ 2 本でしたっけ、
うん、出てるのでな。
3本か。それ以降は出てないのか。はいはい、
出てないですね。
うんうんうん、ポケモンとか出てるけどね。
そうですね。
あの、うんうん、モンスターズとかは出てるけど。
ね、確かに確かに。
不思議のダンジョンは出てないのか。
うんうん、ドラクエだと出てないね。
うん。まあ、チューンソフト自体も、なんでじゃあトルネコで、その不思議のダンジョンを作ろうかってなったかっていうと、まあ、言ってしまえば、ローグライクやりたいっていうところから始まってるんですよね。
うんうんうん、
トルネコやりたいじゃなくてね、
うん、
チューンソフトさんがね。
うん、
だからローグライクをやる上で、どうやったら、その、ローグという、その性質のもの、ゲームが受け入れられるかっていうところで、まあ、ドラクエの世界観を最初にちょっと使って、
うん、
まあ、わかりやすい、馴染みのある世界観で、そのローグのシステムの中でプレイしてもらうといいだろうというところから入ってるん で、
うんうんうん、
でだその後オリジナルキャラの試練の方に移ったっていうのは、まあ、基本的には借り物で勝負するっていうよりはこう自分たちのオリジナルで勝負したいっていうところだったんじゃないですかね。
そうだね。
そうっすよね。で、うん、結果的に要はそのトルネコで不思議のダンジョンを作ってそれを、
うん、
まあそういうのどうですかスクエニさん、スクエニじゃねえかと、当時はエニックスか、
うんうんうん、
にまあ売り込んだというかみたいな感じだった。
そうですね。
そうだね。
うん。まあ、ホリーさんの許可を得てっていう感じですね。
まあまあ、うんうんうん、あれはスピンオフとしてはいいゲームだったしね。
実際ね。
いや、本当、うん、いいゲームだと思います。まあ、言うてだってね、うん、名前が、そのチューンソフトの社長さん、代表の人が中村さんだったかなっていう方は、うんうん、ドラクエ1からの、開発メンバーでもありますし。
そうなんですね。
そういう繋がりもそうなんですよ。そう、だからもうドラクエ1から4までの、開発元はチューンソフトですから。
あ、そうなの？
そうです。
あ、知らなかった。
そうなんですよ。だから言ってしまえば、まあ、本家っちゃ本家でもあるんですよね。
なるほどね。
なるほどね。開発はチューンソフトで作ってたんだ。
そうです。
はははは。
だから、まあ、一応、まあね、そう、世界観の、を借りるために許可は取ってるけど、
うん、
まあ、一応同じチームだった人たちってことですよね。
なるほどね。
うん、ちなみにその代表の中村さんは、杉山浩一に、大先生に、音楽を依頼するっつって大反対した人らしいですけどね。
へ
ぇそうそう。で、杉山浩一と直接話をして、うん、あんな有名な、あんなすごい、うん、当時からも CM 曲とかも、何百曲で作ってたんで、
はいはい、
あんなすごい人が、このゲームなんかに、思い出を持ってこの曲を作ってくれるはずがないみたいなんで、大反対したんですよ、その中村さんという人は。だけど、直接杉山浩一さんと会って、杉山さんがどんだけゲームオタクかっていう話を聞いて、まあ、彼らのそのタッグが組まれるようになったというような逸話もあるわけなんですけど、まあ、それはいいとしてですね、勝手に喋っておいて、で、まあ、そういう、まあ、言ってしまえば、経営の方に力を入れた、トルネコの不思議のダンジョンだと思ってもらえればいいのかなと。
うんうんうん。
まあでもその、う
まいこと設定として考えてるものと、すごく綺麗にマッチしてると思うんだけどね。
確かに確かに。
うんうん、
で、それこそダンさんが、現実でやってるそのホテルのね、
うんうん、
まあ一応オーナーや
ってるわけですか。これたまたまです。これも完全にたまたま。
たまたまなの？
本当にたまたま。
生かそうとかっていうあれだったんではないと。
全くないです。そんなのは。
そうなんだ。経営の中でどれっていうか、どういう経営にしようかなってところで、その宿屋っていうのが出てきたみたいな。
でも僕は、経営シミュレーションゲーム好きなんですけど、
うんうんうん、
物を売るのが好きなんですよね、経営シミュレーションゲームで。
はあ、はあ、ゲームで言
えば。だから、宿屋っていうのはあんまり発想としてなかったっすね。
ちょっと違いますもんね。
そう、うんうん、そうなんですよ。物をそのまあそれこそダンジョンに行って素材を集めて加工して物をね価値を高めて売るとかっていう風に考えてたんです、
うんう
ん、最初、
うんうん、まあまあでも普通はなんかねそのトルネコもあるし、うん、そういう発想に行きがち、ね、
そうそうそうそう。でまあスライム、まあ、ホエミスライムですからもともと回復呪文が使える人間っていう体でいいだろうとかって考えて、うん、こういろいろこう癒し系のやつとかね、うん、こうなんかこうこの服着たらなんか回復するよみたいなのとかそういうなんか道具とか作らせようかなとかっていうふうに考えてたんですけど、
うん、
どうやなんでこのホイミンが不思議のダンジョンに行くのかっていう動機がなかったんですよね、うん、
ああ、なるほど ね、
まあね。優しいやつだからな、うん、あいつな。
それであれか、夢の世界がちょっといい感じの話につながってきそうっていうのがなあって、夢イコール宿屋ってなったわけね。
そう。まずそもそもローグライクというもの自体がおかしいじゃないですか。はあはあ、そのダンジョンに入るたびに中身が違うってなんやねんって話でしょ。
いや、また、そうね。そこは不思議のダンジョンですからっていう言い訳をしてるね。
そう、
まあ
でも、そうなんですけど、でもせっかくドラクエっていう素晴らしいね、あの素材があって、うん、その舞台とか設定とかっていうのがあるんだからやっぱり活かしたいなって思った時に、うん、4って6の世界の話なんだよなって思うと、ね、
うんうん、
夢の世界っていうものが4の本編時代では語られてないですけどあってまあ叱るべきだろうと、
うん、
まあ以前ねドラクエ4、5、6 の、 あの天空シリーズのお話させていただいた時にもお話に出てきましたが、はいはいはい、6の最終的なところではその6っていうのはこう夢の世界っていうのと現実世界をずっと行き来する、まあ、物語だったんですけど、
はいはい、
その夢の世界は最終的にクリアしたらこうなくなっちゃうんですよね、うん、その6の物語の中ではでも、ね、完全になくなっちゃうわけではなくて現実世界の人たちからまあ見えなくなっちゃうというか、うん、現実の世界の人たちが感じることができなくなっちゃうよと、うん、でも存在はするんだよっていうような終わり方だったんですよ、
うん、そうだね、
うん、でまあ天空シリーズといえば全部に共通して出てくるキャラクターっていうのがマスタードラゴンっていうのが、あ、6には出てこないけど、うん、まあマスタードラゴン、天空城っていうのがあるわけなんですけど、
うんうんうん、
6の夢の世界にあった、そのゼニス城というお城が、あ、後々天空城になっていくわけです。うんうん、はいはい、つまりは、ドラクエ4、5両方に出てくる天空城も、そこに住む天空人も、
うん、
マスタードラゴンも、みんなもともとは夢の世界由来のものであるということになるわけですよね。
うんうんうん、そうだね。
ってことは、4の世界も5の世界も夢の世界そのものはあるはずなんですよね。うん、見えないだけで、
うんうん。そうだね。
だから、そう考えると、まあ、人々がね、見ている夢、もしくはその夢といっても眠ってみる夢も、あの世界にはありましたし、希望とかですね、その、こうなれたらいいなっていう、うんうん、将来の夢とか、そういったその人々のいろんな気持ちが作り出す世界のことなわけなんですけど、
うんうんうん、
まあ、その世界に、まあ、宿屋を開業して、そこの世界に来た、まあ、ごめんなさい、そこに泊まりに来たお客さんの夢の世界にお邪魔させてもらって、ダンジョン、その冒険者たちが、泊まった冒険者たちが過去に行ったことがあるダンジョンに、行って、まあ、冒険すると。で、夢の世界だから入るたびに記憶が曖昧なんで、形が変わっていくということであれば、不思議のダンジョンとして成立するなと。
そうだね。
というふうに考えたわけです。うんうん、はい。
なるほどね。
ここ素晴らしい整合性だよ。
そうそうそう。
いいと思う。ね、
なんか特に突っ込みどころもなく、
おお、そうそう。
オッケーって感じの。いや、で、なおかつ、ダンさんが今、実際にやっている、その、うんうん、現実の仕事と関連するから、うん、それこそ、天水の桜姫みたいな、実際に自分がやったからこそ分かる要素みたいなのを組み込めるわけじゃないですか。で、そう、
そう
ね、今のゲームってそういうマニアックになってればなってるほど受けたりする要素多分あると思うんですよね。普通にプレイしてる分には気にしなくてもいいけどみたいな。普通にその桜姫の中で米作る分にはいいけど、でももうちょっと良くしようと思うとそのマニアックな部分に触れていくとより良くできるよみたいな要素があるみたいのはやっぱりいいよなと思うし、そういうエピソードがちょいちょいそのゲームの中でその実際にあるようなその宿屋エピソードみたいなのが入ってたらよりこうなんかグッとくるみたいなのはあるだろうなと思って、すげえなんか 隙がないと思って。
そうだね。
この設定隙がない。
ガチ宿屋じゃないとわからない部分がなんか入ってるんだよね。
そうそうそう。あれこの
設定
隙がない。
それをね、どこまでこう盛り込んで、盛り込んでいけるのかっていうところも、まあぜひ相談させてもらいたいんですけど、まあその宿屋にしたのはもう一つまあ理由がまああるというか、まあ恩人の戦士に再会するため宿屋を開業っていうふうに先ほど言いましたが、まあその、じゃあそもそもその人間に転生したホエミスライムは何が目的なんだと、このゲームにおいてですね。
そうだね、もう人間転生したんでしょ。
そう、その本人の夢希望であったその人間に転生っていうのは叶ったわけですよ、
うんうん、
で実際ドラクエ4の中でもエンディング近くで、おそらくこれはもともとホイミスライム、あのホイミスライムだったんじゃなかろうかと思われる人間と話ができるところがあるんですよね、
うんうんうん、
でそのもともとホイミスライムだったんじゃないかというその彼が言うには、あの私はあのそのいわゆるこうライアンですね、
うんうん、
あの戦士にあの、まあ、直接会わなくてもあの勇者様からあの、まあ、お元気でとお伝えくださいみたいな感じのセリフを言うわけです。
言ってたねあいつね。
うん、そうで、小説版の方だったかだと思うんですけど、うんうん、一応設定としてそのまあやっぱりマスタードラゴンに転生させてもらったみたいな話があるんですが、
はいはい、
その中の設定としては、ライアンと旅をしているときに、
うん、
なんかあの、どの、ドラキーじゃなくて、あの、ベビーサタン。
ああ、ベビーサタン。
ベビーサタンのメラミで死んだらしいんですよ、その設定では。
きつい。そ
う。うん、きついっすよね。メラミに、まあ、そこそこやっぱりきついんでね。
うんうん、
で、メラミでやられて、まあ、その旅の中で、二人旅の中でやられて、まあ、死んじゃったと。
うん、
で、
そこでまあ。それ見てたわけだ、現場を。
そう。現場を見てたわけですよ。そこでね。そうそうそうそう。水分って言いながら、まあ、蒸発してたんですけど。そう、だからあの、僕、全然関係ないですけど、関係なくないか。あの、不思議のダンジョン潜ってるとき、
うんうん、
大体基本的にはローグ系ってお腹が空いてくるんですよね。
はい、
お腹が空いてきて、最後飢餓状態になっちゃったら死んじゃうんですけど、うん、あの、喉が渇いてきたに変えようと思ってるんですよ。
水分取らないと死ぬになるのね。
そうそうそうそうそう。
スライム。
干からびてしまう。
も
う
スライムだから。いや、もう人間だったんだろうよ。
まあでもそういうね。でもね、
うんうん。
そう、でも、僕は夢の世界の方だけはスライムの、精神はスライムなんで、
はあはあ、
スライムに戻るみたいな感じにしようかどうか迷ってるところです。
なるほど、なるほど。それは確かにそれでもいいかもね。うん、夢の世界の方はスライムプレイになる。
そうそう。
確かに。
精神性がスライムなんで。
いや、でもいいじゃん。難しいですね。でもそこ隠してもいいですね、逆にね。そこまで露骨にしちゃうとなぜスライムなのってすぐ分かっちゃうみたいな。そうそうそう。
いや、でも、オープニングはもう完全に僕決めてるんですけど、うん、スライムが、スライムに話しかけるじいさんがいて、
うん、
そのじいさんが、まあ、いわゆる、まあ、マスタードラゴンなんですけど、
うん、
お前は人間の戦士と一緒に旅をしておったのか、物好きなスライムもいたもんだのとかって言いながら、
うんうん、
人間になりたいんだったら、その夢叶えさせてやろう、つって、オープニングみたいな感じになるっていう風にしようと思ってるんで、それは別にそんなに隠さないです。で、実際、物語のストーリーの中でも、元スライムであるっていうことを隠してやっていくっていうことが一つの要素としてあるんで、
うん、ああ、うん、じゃあなんかそういう、うん、バレるみたいな要素もあるかもっていう、
ね、そうそうそうそう、バレないようにしなきゃねっていうところから、まあ最初物語はスタートしていくんですよね、
うんうん、
そのスライム、その主人公の心情としてね、
うんうん、
まあまあそうなんですけど、まあでもそこら辺も含めね、いろいろこうご意見いただければと思うんですが、
うん、
何の話でしたっけ。
なるほどね。
まあそんな感じなんですよね。
そもそもなんで宿屋を始めるんだっていう動機の部分だから。
うん、ああ、そうだそうだそうだそうだ。
ライアンと旅してた時に亡くなっちゃったんでしょ？
そう、死んじゃって、うんうんうん、そう、ライアンと、ライアンに会いたくてしょうがないんですよ、スライムは。
うん、
ホイムスライムはね。
うん、うん。
だけど、どこにいるかもわかんないし、
ライアン。そうだね。そりゃそうだ。
うん。で、まあ一応ね、その設定上、そのダルマ島っていうのが、そのドラクエ4の、まあ、ラスボスが倒された後ですね、
うんうんうんうん、
に世界が平和になりましたっていうハッピーエンドの後に、ダルマ島が、こう、大海原にバーンとこう出てくるわけなんですけど、
うんうんうん、
まあそこに、ダルマ神殿っていうのがあるんですよ。
ダルマ神殿なるほど。
神殿つくとなんか、あれだね、ドラクエ感、ね。
急にそれっぽくなってきたな。
そうそうそう。 ダルマ神殿なんですけど
なんか転職できそうな感じがする
そうなんですよね。そこの神殿っていうのを、まあ、調査して、まあ、急に島が現れたぞっつって、まあ、うん、調査しに行ったらどうもここは転職ができるらしいと、こういうことが分かってきて、まあ、数年かけて研究するんですけどね、
うんうんうん、
その研究をしているのはオーリンさんです。
あ、オーリンさんってあの人じゃないの、名前が出てこないけども、はい、あの人じゃないの、
ミニアとマーニャの父親がエドガンって言うんですけど、
うん、
その父親エドガンは錬金術師なんですよね、
うんうん、
その錬金術師の父親エドガンの、まあ、弟子、唯一生き残った弟子がオーリンですね。
そうだね、そうそうそう、弟子だ。
はい。途中ゲストキャラとして一緒に戦ったりするんですけど。
いたよね。パーティーに入ってた、ね。
そう。
なんか進化の秘宝を見つけたのがその錬金術師、うん、オーリンの親父。
そうですね。
あ、親父じゃねえ、師匠。
師匠ですね。エドガンさんが、
うんうん、
まあ、錬金術を研究しているさなか、あの魔法の鍵とかもおそらくエドガンさんが作ったんじゃないかと、そのドラクエ4の中ではね、されてるんですけど、そのまあ進化の秘宝っていうものが、まあ、イニシエの技術というか、その、まあ、魔法というか、技術としてあるということを発見するんですね。うん、で、黄金の腕輪という、まあ、そのドラクエ4の中でもキーアイテムがあるんですけど、うん、その黄金の腕輪っていうのも見つけて、エドガンさんが。で、これはちょっとやばい代物だからっていうんで、洞窟の中にこう封印しているんですよ。
うん、
そのエドガンさんはね。
うんうんうん、
まあ、そういうことがきっかけで、まあ、弟子の一人が、悪の道にそれてしまって師匠を殺してしまうんですけど、それがバルザックですね、
うん、
それがそのミニアとマーニャの親の仇であるというバルザックになっていくわけなんですが、はいはいはい、その中のバルザックに傷を負わされていたけれども、なんとかこう、生き残ったオーリンさん、
うん、
まあ、もちろんそのドラクエ4の最終的にもですね、まあ、オーリンさんはまあ生き残ってまだご存命のまま、
はい、
ドラクエ4の物語は終わるんですけど、もともとエドガンさんは、キングレオ王国の、まあ、支援を受けてというか、
うん、
王のサポートを受けて錬金術を研究してたっていう設定があるんですが、であればオーリンもそうするだろうと思ったんですね。
なるほどね。
まあ、錬金術、そのね、師匠の後を継いで錬金術の研究をそのまま続けるんじゃなかろうかと、
うん、
僕はね、
うん。
じゃあ、いざね、バーンとこう、島が、よくわからない島がいきなり出現して、
うん、
そこに神殿がありますってなったら、
う
ん、オーリン絶対気になると思うんですよね。
う
ん、絶対行って研究したいと思うはずなんですよ。
うん、
で、一応、まあ、その、王様に許可をもらって、行ってみて、で、何年かかけて研究してみたら、転職っていうものができるらしいよ、ということが分かったと。
分かると。
という世界観でございます。
なるほど、今回の。そもそも4が、その、ダーマ神殿とか転職っていう概念がない世界観だからこそ、
そうなんです。
そこからまた改めて研究し直しっていうことになるってことね。
そうです。その、まあ、6のダーマ神殿、ドラクエ6のダーマ神殿と、まあ、その場所とか見た目とかは全然違うんですけど、
うん、
基本的には同じものだと思ってもらってですね、
うんうん、
世界線としては地続きに地続きというか、まあ、何百年も経ってるはずなんですけど、うん、地形が変わるぐらいね、
うん、
その、でも同じ世界線でとして考えるのであれば、転職というものができた6の世界と、
うん、
できなくなってしまった4、5の世界っていうのは、
うんうんうん、
圧倒的な違いがあるわけですね、
うんうんうん、
人々の生きる道としてですね、うん、その自分が何になろうかなっていうことを自由に選択できる世界と選択できない世界があって、
うん、
ましてやライアンなんかはその魔法が全く使えないという、
うんうん、
まあ、まさしく脳筋野郎だったわけですけど、うん、その彼でさえ転職さえすればですね、魔法が使えると、それはもうもちろん勇者パーティーご一行だけではなくて世界中の人々にとって衝撃的なはずなんですよ、
うんうんうん
うん、自分はこういうもともと才能だからこういうことでしか生きていけないっていうふうに思い込んでたのが、
うん、
その自分の不得意なことだけど好きなことってたくさんあるはずなんですよね。それこそ僕がゲームがめっちゃ好きだけどゲームなんか作ったことないっていう状態から、うん、でも作ってみてもいいじゃないみたいなところに気がつく瞬間があったわけですけど、
うんうん、
僕はね、
うんうんうん、
でも人々はみんな親父が鍛冶屋だから俺も鍛冶屋になるみたいなね、
うんうん、
だけど俺は鍛冶の仕事は不得意だっていう人もいっぱいいると思うんですよ、
うんう
で、そんな中でその鍛冶屋以外の選択肢を取っていくっていうね、自分の人生をどういうふうに選択していくかっていうことができる世界になったんで、うん、劇的な変化なはずなんですよね、うんうん、そのために世界中の冒険者から一般人からもうめちゃくちゃダルマ島に来るようになりまして、
はいはい、
ダルマ島にはもう本当に一大観光都市ができるわけです、
うんうん、
ものすごいことになる。で、魔王も死んでますから、
うん、
倒されてるんで、まあ、よくあるドラクエの世界観によくあるのは、魔王が出てくると普通のモンスターも強くなるみたいなね、あるじゃないですか、
凶暴化するみたいな。
そう、ノラのモンスターたちも結構凶暴化していくってあるけど、うん、魔王が死んだら、まあ、ちょっと温和になるというか温厚になるというかね、っていうような設定があると思うんですけど、まさしくそんな感じで海を渡っていくんですけど、まあ冒険者たちも行き来してるし、
うん、
そのモンスターたちも温厚になってるんで、比較的安全な航路が実現できて、もう貿易の要所でもあるし、もうダーマ神殿にみんな来るし、町としては非常にまあ栄え始めているというところに、まあ必然的に宿泊施設ができるであろうということですね、
うんうんうんうん、
でそこにいつかライアンさんも来るはずだと思ってホイミーはそこで宿をやるということです、うんうんうん、はい、だいぶ話が長くなりました
なるほどね、
まあ、そんな
概要として、
はい、そんな、まあ、動機ですね、
うんうん、
ホイミスライムが宿屋をやる動機はライアンさんに会いたいからっていうことです、
うんうんうんうん、
はい。じゃあなんで夢の世界に飛び込むことになるのかということなんですけど、
うん
うん、まあ、先ほどちらっと言った竜の神から託された使命っていうのがあったと思うんですが、竜の神っていうのは、まあ、この作品上で言うところの竜の神ですけど、まあ、ドラクエで言うところのマスタードラゴンですね、
うん、
まあ、4で出てきたマスタードラゴンがそのまま出てくると思ってもらっていいんですけど、
うん、
そのマスタードラゴンはやっぱり先ほど言ったように夢の世界由来のものなんで、人々のいろんな思いとか希望とかっていうものが構成する、具現化されてますからね、マスタードラゴンは。その具現化されている天空城とかマスタードラゴンっていうのは夢の世界の住人のはずなのに具現化してるってことは相当エネルギー食ってるんですよ、みんなの希望の、うん、で、ダルマ島が突如出現すること自体も、魔王が死んだことによって、まあ要するにこう、まあ、ピサロが死んだり、もしくはエビルプリストが死んだりとかすることによって世界が平和になったことによって、世界中の人々のいろんなこう希望っていうものがこう強くなって大きく強大になっていって封印されていたダルマ神殿が、まあ、封印が解かれると、具現化するということですね。夢の世界から現実世界に具現化してきたという設定なんですけど、このダルマ神殿が出現してから数年経って今また希望が減ってきてると。このままだとマスタードラゴンであるわしも、要するに竜の神であるわしも、天空城も、一応僕の作品上ではスカイパレスと言ってますけども、スカイパレスも、竜の神であるわしもで、なんだったらこのダルマ島も、もともと夢の世界由来のもので、今みんなの熱い希望により具現化してるだけで、
うん、
なくなっちゃうと、この希望が失われるとね、
うんうんうん。
なんとかせにはならんけど、今のこの時代、6の時みたいに、夢の世界と現実世界を簡単に行き来できる勇者なんておらんのじゃと。
うん、
だけど、モンスターが一回死んで、その、現実世界に、人間として転生してきたお前だったら、夢の世界に行き来できる能力が備わったんじゃよ、ということで、うん、その希望がどんどん失われてっている原因をみんなの夢の中に入って探ってもらえんかっていうことなんですね。
ああ、じゃあ、スライムとしては、うん、人間にしてもらった、まあ、まあ、恩があるからそれの恩返し。
そうです、そうです、うん。はい。
そうだね。
そうなんです。
なるほどね。
だから、まあ、宿屋をやるとは都合がいいのとかって言いながらお店に入ってくるっていう感じのイメージなんですけどね。
人間型になってる、うんまあ、マスタードラゴンがね。
そうそうそうそうそう。うん、そう
なるほどね、
はい。おじいちゃんになった、はい、マスタードラゴンがですね、
うん、
やってきて、頼むわっつって言われてですね。だってこのままだと、そもそもお前だって今人間になってるのは夢の世界の力のおかげなんだからな、みたいな。
うんまあ、そもそもマスタードラゴンにして、うん、 にやってもらってるわけだから、うん、そいつ消えたら俺も消えちゃうんじゃね、うん、みたいなことなんです。
そう、お前はスライムとして死んだという状況に戻っちゃうんだぞみたいな、そりゃ困るってなるんでね、まあ、本人としても一つの動機になると、うん、こういうことですね。
で、まあその夢の世界でその原因を調査するみたいな動機がある
わけ、ね、はい。なので2本の軸があるわけですね。ライアンさんに会いたいからお店を大きく、宿屋を大きくしてより目立つ宿屋さんになってライアンさんがこう来た時に泊まってもらえるようにしなきゃっていうのと、うん、そのこの世界を救わなきゃみたいな話ですね、うん、夢の世界がなくなっちゃうからどうにかしなきゃっていうその2つの軸をこう行き来しながらやっていくと、うん、こういうことです。はい、
なるほど。正直ね、これね、ざっくりしたシナリオも、まあ、最後の方まで通しての、まあ、大まかなシナリオもあって、それ見せてもらったんですけど、うんうん、なんか特に突っ込むところがないですよね、なんかね。あ、なんか、いい感じでまとまってますねっていう。ちゃんとね、話がね、ドラクエの、元のドラクエの話と、今回のこのゲームの中での話が、ちゃんとね、絡まってるっていうか、あの、うん、まとまってるんですよね。だからなんかそこはもう突っ込みどころがないし、
別にここでは、
ネタバレっていうか全部ひけらかすことでもないんだろうけど、普通に俺目線で見るとまとまってるなーっていう感じしかしないんだよ、うん、
まあ、もちろんいくつかね、うん、あのクエストがあるわけですよ、
うん、
その物語が進展していくストーリーが先に進むためには、はいはいはい、宿屋を大きくするだけではもちろん夢の世界の問題って何も解決しないんで、
うん、
でそれとはまた別にダルマ島で起きているいろんな問題っていうのもあるんですよね、
うんうん、最初はその、
うんうんうん、
まあピンポイントなその一番問題であるところが見つからないからいろんなことをやっていく中で徐々に見えてくるみたいなことになってくるでしょ。
そうですね、うん、まあ、基本的にやっぱドラクエそのものがそうじゃないですか、
うんうん、そうですね、
ね、どのドラクエとっても、まあ、例えば、まあ、あの最初からね、例えば竜王がいる、竜王を倒しに行ってくれっていうあのドラクエ1みたいにゴールが明示されてそこに行くために障害があるからいろんな問題を解決していくっていう方法もあるし、うん、でまたあのドラクエ4は特に顕著だったのが、うん、やっぱこうそれぞれのキャラクターがそれぞれの身近な問題に対処するためにいろんなことをやってたら最終的にピサロを倒すっていうところにみんな集結していくからこそ導かれし者たちなわけですよね、
うん、なるほどなるほど、
うん、だからそういう感じ、いかにその問題解決をこう置いていくかで、その問題が解決するごとに、まあ、最終的な、まあ、ラスボスもいるわけですけど、ラスボスにたどり着いていく、そのまあ言ってしまえばそのホイミスライムが宿屋を大きくしていくっていう行為が、夢の世界の方での問題を解決していくっていう行為にも自然にこうつながっていくいうような形で、まあダルマ島でいろんなトラブルが起きるというようなことに、
うん、
まあ一応ストーリー上ではシナリオ上ではそういうふうな形になっていって、うん、でまあドラクエシリーズをやっている人とか特にやっぱドラクエ4をやっていてなんとなくストーリーが頭に入っている人からすると、まあ、ちょっとニヤッとできるような、
うん、
いろんなこうイベントだったりそのストーリー展開だったりとかが、うん、まあ用意されてると思ってもらえればいいかなというふうに思いますね。で問題なのはまずすっごい大事なところなんですけど、
うん、
2D なの 3D なのっていう
ところ、ね、そうそうそう、そのグラフィックのデザインはどうするのっていうのはすげえ気になるんだよね。それこそドット感を出すものにするのかポリゴンにするのかで結構その制作の過程というか、うん、あれが変わってきそうだよね。
そう、期間も違うし、かかるコストも違うし、うん、まあ別に 2D だからコストがかからないとも思わないですけど、
ね、うん、
まあでも圧倒的に工数が多分違うと思うんですよね。
うん、
で、じゃあ今ね、ダンジョンの話とか、その全体的な設定の話しましたけど、
うん、
僕が本当に力を入れたいのは、うんうん、経営シミュレーションの部分なんですよね、
うんうん、
その言ってしまえばその夢のダンジョンの方に入っていく時のそのいろんなシステムだとか操作感っていうのは、うん、もう基本的に不思議のダンジョンシリーズと一緒と思ってもらえばいいんですよ、
うん、
もうそこからもうほぼほぼもう UI とかも丸々持ってきてもいいぐらいのレベルだと僕は思ってるんですよね、
うん、
その不思議のダンジョンを求めてる人たちっていうのはこれを求めてるはずなんで、
うん、
それに合わせていこうと思うんですけど、でも僕はより経営してる感が欲しいんですよね、
うん、
そのこうそっちの方にも商品置いてりゃ人が勝手に来て勝手に買ってってくれるみたいな感じじゃなくて、
うん、
どうやってその評価を上げていくかとか、うんうんうん、そういうことを結構頭をひねってやってもらいたいんですよ。限られた時間の中でどこにリソースを割くのかっていうことをまあいろいろ考えてもらいたいっていうのが その経営シミュレーションのところなんですよね。
そうですね。
で、その途中お話しましたけど、レイアウトを工夫して宿評価を上げたら増改築で単価アップっていうふうに言いましたけど、レイアウトを工夫するっていうことで言うと、ドラクエシリーズで言ったらやっぱりビルダーズかなと思ってるんですよ。
うんうん。
でビルダーズやったことがある小平さんだったらイメージつくかもわかんないですけど、
うん、
あれってまあ、あの、まあ、ブロックバンボンバンボン置いていって、その決まった形になると部屋として認識されて、
うん、
で、部屋のとして認識されるんだけど、その中にさらに、例えばこういうベッドを置きますとか、こういう棚を置きますとか、まあ、こういう飾りを置きますってなったら、特定の部屋として、その、まあ、称号みたいなのが与えられて、ポイントがつくじゃないですか。
そうだね。
ああいう感じのイメージを少ししてるんですよね。
その称号のシステムはそこから来てたんですね。
まあ、
そうですね。
ビルダーズを例に出されちゃうとさ、もう、ドット 3D って言われても、じゃあビルダーズの絵柄がちょうどいいじゃんってなっちゃうな。
そう。だからその、単純に、その、まあ、言ってしまえばマイクラもそうだし、ビルダーズもそうでしたけど、部屋を作ることそのものの楽しさっていうのがあったじゃないですか。
そうだね。
ストーリーが進む進まない関係なく、あ、こんな家具あるんだったら置いてみたいなとか、
うん、
こういう風にしたらみんながこう集まってくれてパチパチパチパチ拍手してすごいって言ってくれるからそれが嬉しいとか、
うんうん
う
ん、
そういうことなんですよね。その、なんていうか、ただの作業にならない。それ自体が楽しいっていうところまで可能であれば持っていきたいんですよ。
あ、そこでも、ね、そのプランを読んでてすげえ思ったのは、そのいい客室っていうかいいレイアウトっていう判定をどうプログラミングで表現するかってすげえ難しいんじゃないかなって思うん
です よね。
す
げえ大変なんですよね。
その人間的解釈ができないといけないわけじゃないですか、コンピューターね。要はある程度 その良さっていうのを数値化させないといけないわけじゃない、人間が見るわけじゃないわけだから、
そこ
すげえ難しそうと思って、その有機的な表現を、ね、あの数値にするってすげえ難しそうだなって思って、うん、あのなんだっけな、スマホゲーであの2期っていうシリーズがあるんですけど、うん、要は女の子に服を着せ替えて、うん、それをまあそのコーディネートで戦うみたいなゲームがあるんですけど、
へー、
うん、
へー、
それとかもう、ね、あのなんか別に正直最終的にコーディネートあんま関係ないですよ。その、着てる服に数値がついてて、それの組み合わせでこう、コーデ力が上がりますっていうゲームになっちゃってるんですよ、最終的にね。あんまり見た目のコーデって関係なくなっちゃってるんですよ、ゲームシステム。
まあ言ってしまえば本当にこう鎧の防御力みたいな話ですね。
そうそう、極端な話、そこに集約してっちゃうんだよね、システムとしては。
なるほど。
だから結局まあそうなっちゃう、まあね、なっちゃいがちなんだよね。だから結局部屋にこのアイテムが置いてある、このアイテムが置いてあるっていうのは数値化しやすいんだけど、うんうん、レイアウトとしてこういうのが理想的だよねっていうのをそのゲームに落とし込むのってすげえ難しそうだなとは思った。
その話聞いてると僕思っちゃうのはね、客室ってのはまあ事前に何パターンか作れるようになっておりますっていうのがあって、あとは来る客の好みを察するっていうパートがあるべきだなと思うんだよね、
うんうん、
いやそうなんですよ。だからそのニーズを読むっていうのはものすごく大事じゃないですか、やっぱ商売する上で。だからその今どんな人たちが来てるのっていうことがどっかで分かるようにして それに合わせてレイアウトを一個いい部屋作ったらもうそれで一番単価高いからいいよねだと面白くないんですよね、
うんうん、なんかその本当個人的に希望になっちゃうんだけども、うんうん、その実際の
いい
宿業とか違うかもしれないんだけども、
うん
うん、
なんだろうね、その実際はそのホテルとかさ宿ってさ客室同じようなのがいっぱいあるもんなと思うんだけども、
うん、
結構バランバランの客室があって、じゃあこの客にはこれだな、こいつ戦士だからなんか鎧置きがあった方がいいなみたいな世界のそういうチョイスをさせる方が僕はすごく好みだなと思う。あと、
ね、
こいつどう考えても勇者だから割れるような樽がいっぱいある部屋に案内しよう。
やめろやめろ。
泊まって朝起きたら全部割れとるっつって。
やめろやめろ。
おいみたいな。
割れやすくしといて。
ルームサービスで小さなメダルが2枚置いておりますけども、見
て。
贅沢。みたいな、
それ
ちょっとドラクエナイズした方が嬉しい。
そういうことなんですよね。だからその、まあ、例えば僕例にね、シナリオというか、ゲームシステム草案っていう、まあ、ファイルの方を見てもらうと、これは一応そのレイアウトの称号の一つの例として、まあ、ざっくりと簡単に考えたら、鎧掛けがあります、
うん、
砥石セットがあります、
うん、
そこにまたさらに消臭剤があります、 イコール男のメンテ室っていう称号がつくみたいな感じですね。うん、まあそのこれってなんかビルダーズやってたらなんかこういう称号ありそうだなって感じしますよね。
そうだね。
うん、なんかそういう雰囲気でもいいし、でそのさっき言ってたみたいに今はこういう冒険者たちが多いとか、もしくは一般のこういう人たちが多いみたいな、そのまあ一つのニーズの流れっていうのをどっかでシステム上組んで、うん、それをプレイヤーがどこかで察知できるようにして、まあその上で、いかにこう例えばこう評価として高い部屋だったとしても、今は女性ばっかり来てる時に男のメンテ室を作ってても全然売れないとか、
はいはいはい、
っていう状況をまあ作って、そのニーズに合わせて部屋のレイアウトとか増改築をしていくっていう形のができないと、
うん、
1個いい部屋が完成したらそこ全く手つけないってことになっちゃうんで、
うん、
そうですね、
そこら辺もできれたらいいんですけど、まあ複雑なんですよね。
そうですね、
やっぱこう考えれば考えるほど。
そうそうそう、まあ作るのは難しいよね、うん、
流動的にそのニーズが動かないといけないみたいな要素を作らないといけないわけだもんね。
そうそうそうそう、
でしかもそれを認識できるようなギミックもないといけないわけで、みたいな、ね、
そうそうそうそうそう
そう、そうだね。ホテル
比較的
ホテル経営の方だけでも結構なことになるよね。
うんうん、そうなんです。
そうだよね。
あ、その主人公はずっとホテルの中に行っちゃダメなんですよ。外に出てどんどんこうトレンドを見ていかないといけないんですよね。
ああ、でもなるほどね。足でそのトレンドを感じていかないといけない。うわ、めんどくさ。いや、その作る方としてね。
でも、そのトレンドの一つの基準となるのはやっぱり転職なんですよ。
は
あ
は
あ、今何に転職してる人が多いのかっていうことは、みんなの興味関心がどこに向いてるかっていうことなんで、そこすごく大事なんですよね。で、最初のうちはスタッフがちゃんと育ってないうちは、
うん、
主人公が自分でいろんな業務やった方が圧倒的に評価が高くなるんですけど、
うんうん、
ちょっとずつこうそのスタッフが育っていくと、その自分と同じもしくは自分よりも高い評価を得られるようになってきて、まあ要するにこう自分がトレンドを見るために、そう、外に出てる間宿の方は売り上げが下がるけど、自分が中にいるとトレンドが見れないみたいな、そんな形でスタッフを盛り上げていって人数増やしていって、時にはバックれるやつもいたりとかして、
うん、
で、スタッフをいいスタッフをどんどんこう抱え込んでいって、一つの店舗が安全に回るなって見たら次の店舗みたいな感じができたら、僕はそんなゲームがやりたい。
なるほどな、
ね、でも全然面白そう。それが、うん、普通に完成を見るんであれば普通に面白そうだよ。
そうだね、
やりたいんですけどね。
いやこれこの話はどうやって終わるんだろうな、もう全然わかんねえな。
いやでもこれそこまで複雑なやつをスマホでやりかえてかっていうところもあるな。
まあね、これ確かに突き詰めていくと確かに、
ね、
スマホの UI では限界というかストレスになってきそうだよね。
そうだよね、そんな重げスマホでやりたくねえわっていうテンションになりそうな気はしないでもないか。
まあ、
だから、まあ、僕が今考えてるのはライト版をスマホで出して、
は
あ
は
あ、だるま島の宿屋さんプラスっていうのをスイッチで出せれば
後出しでなみたいな。
そう、スイッチで出せれば、
うわ、完全版来たぜ、まあ、いいかなっていう、
作者が作りたかった本当の姿みたいな。
そう、あ、ディレクターズエディションみたいな感じでね。
でもスイッチのその要は携帯機モードで、
うんうん、
そのタッチも駆使しながらプレイできるみたいなのがなんか一番操作しやすそうかもしれないね。
そうですね、レイアウトをやるのにスティックもできるしタッチもできるよみたいな感じだと理想的ですよね。
システム作るのがどんどん複雑になってる。
そうだな、
そうなんですよ。こうだから素人が最初からボリュームの大きい作品作っちゃいけないって言われるんですけど。
いやでもそれがなんか多分ある程度きっちり固まっていれば、
まあそうですね、
それを、うん、その要はその道のプロ、要はプログラマーならプログラマーとかグラフィッカーならグラフィッカーとかっていうのに全部あとは振ればいいだけになれば OK なんだろうけどっていう話なんだでしょうね、
うん、
きっとね、
うん、そうだね。
ただそこが多分、まあ、それまでにこう決めなきゃいけない要素がめちゃくちゃ多いっていう。
そうですね、まあ仕様書を作るのは僕なんで、
うん、
そのやっぱりいかにこうちゃんとした精度の高い分かりやすい仕様書を作ることができるかっていうところで、もうちょっとねだいぶいい時間になってますんで一旦切り上げられるポイントを僕は、まあ、模索もしてるんですけど、一個だけこれね先にこの回のうちに 小平さんにお伝えしたいことがあるんですよ、僕は。
なんすか、なんすか。
僕はね、このゲームの中で、もし本当にできるんであれば、やっぱり音楽は春さんにお願いしたいんです。
うん、なんで小平さんに言う。
で、いいじゃない。で、うん、じゃあ小平さんは、ね、何なのかって話です。
なんか役割があるの、僕。
でも別に具体的に何しろって話じゃないんですよ。何しろって話じゃないけど、ははやっぱり僕がこのゲームなんとかに出させていただけるようになったのも、やっぱドラクエをね、小平さんがプレイしていただいていることが、やっぱきっかけですとしてあるわけじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
トルネコの不思議のダンジョンシリーズもやってる。
うん。
ビルダーズもやってる。
やってます。
ドラクエも一通りシリーズ遊んでる。
9と10は忘れてくれ。
そんな人がターゲットなんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
そう。僕にとっては、ドラクエ感のある、不思議のダンジョンの、まあ、要するにこう本当にドラクエシリーズのスピンオフで、経営シミュレーション本格的なものが出ましたよ、ぐらいの感じでプレイヤーにはプレイしてほしいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それって、もう、小平なんす、小平さんなんですよね。
ターゲット、そう。ターゲットが僕だと。
そう。ターゲットっていうのはもちろん定めるんですけど、それとは別に、ペルソナっていうのも定めるんですよね。いわゆるこう、マーケティング的な話で言うと。は
い
は
い
は
い、こういう。
それはもう本当にこう、ね、極端な人物像を描いて、うんうん、この人に刺さるようにしようっていうふうにやるのがそのペルソナなんですけど。
はいはい。
それがもう完全に小平さんなんですよ。
なるほどね。まあまあ。
そう。だから、さっき小平さんが、自分はこういう風な、だったらいいなと思うみたいなところ言ってくださったと思うんですけど、
うんうん、
それが欲しいんですよね。
あ、なるほどね。
はい。
責任重大。
そう。だから、まあ、やっぱここでね、だからこそ僕は、お二人にね、話を聞いてもらって意見が欲しいっていうのが、
そうだよね。
あったんですけど、うん、
まあ。
まあそうですね、リスナーの方々からの、ね、いろんなご意見も、ね、お待ちしていますというところですね。
そうだね、多分僕もなんか本気でそんなこと言われたらね、
うん、
なんか、うん、もう制作過程でホイミンこんなこと言わないとか言い出しちゃう。違う、
いや、それ大事っすよ。やっぱそのこだわり大事っすよ。
意見ぶつかわせ、ぶつけさ、
言うと思うんで、
ぶつけ合わせてほしいわ、ダンさんと、
うんうん、今結構ね悩んでるのが、転職って人格が変わんねえのかなって思ってるんですよね、僕。
人格が変わんない。
うん。うん。その、まあ、特に3においては、まあ、あれは、容量の問題でしょうけど、うん、グラフィックが完全に変わって、いきなり老人になったりするじゃないですか。
そうだね、そうだね。
いきなり中国人っぽくなったりするじゃないですか。うんうん、転職すると、武闘家になったらなんか筋肉隆々になるとかね。
うん、あったね。
あるんですけど、でも、例えば、じゃあ、じゃあ、僧侶やってた人が、商人っていう職業に転職しましたってなったとしたら、
うん、
結構取引に対してすごくこう厳しくなるとか、
うんうん、
フェアであることにすごくこうなんか執着するとか、
うんうん
う
ん、
そういう性格の部分も変わったりするんじゃねえかなって思ってるんですよね。うん、実際今僕が考えてるシナリオの中では、ね、セリフだったりとかしてもそういう部分を盛り込もうかどうしようか悩んでるんですよ。
うんうんうん、
その急になんかこうやっぱこうちょっと今まで言わなかったようなセリフも言うようになっちゃうみたいな感じもありかなとも思ってはいるんですけど。
なるほど、なるほど。
でも、小平さんの今おっしゃっていただいた、ホイミンそんなこと言わないでしょっていうのもすげえわかるし、そのプレイヤーは結構そっちの方を求めてるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。あ、また難しい話だね。
だからその辺とかもちょっとまた決めていくのに相談乗りたいですね、うん、相談乗ってほしいですね。
そうだね、うん、いやまあ確かにねこの話ってまあ終着点どこだか分かんないなと思ってるんだけども、
うん
はい、
なんだろうこう、まあ、僕と春さんはさこの絵付きのものとかも見ながら、うん、あとは今日話してない部分のところもちょっと見ながらっていうので話をしてるから、うんうんうん、ある程度イメージついて聞いてるわけじゃない、
うん
うんうんうん、
でただこれ今日の配信聞いてくれた人が
うん、
どこまで掴み取ってくれたかって正直わかんないし、
う
ね、なんか、なんだろうね、その、例えば、いるのかどうかわかんないけども、ゲーム関係のお仕事してる人とかも、なんか、稀にいるっぽいからね、この番組聞いてる。
そうですね。
いてほしい。いてほしい。
めっちゃ狙われてる。
あんまり明確にこう、あ、ここにつながりがあるっていうのが分かってるわけじゃないけど、なんか、節々でそういうのを感じるところがたまにあったり
するね。
あるんだよね。
うんうんうん。
っていうのもあったりもして、なんかそれこそ僕と原さんって別にゲームを作ったことがある人間ではないわけで、
全くないですね。
まあもし聞いてる人の中になんかゲーム作った経験がある人とか、まあ経験なくてもいいんだけども、僕はこう思うよとかっていうのがあればね。
そうですね。実際知ってる人間から見ると今の話はこういうところがとかっていうのもありそうだしね。
いや絶対そうなんですよね。
方法としてこういう方法もありますよとか、そういうのもありそうね。そうそう。
そうそう。だからね、今日多分聞いててもまだ掴み取りきれないと思うんですよね。リスナーさんも。
そうですね。
むしろ、あのここどう思ってますっていうレベルとかね、そういう気になることとかもうバシバシ上げていただきたいね。
そうですね。
そうですね。
バシバシ上がったらまたダンサー呼ぶから。
そうですね。本当になんかもうシンプルに手伝いたいという人はもうダンサーに直接言ってもらっても構わないかもしれないですけど。
ダンサーには
全然
DM 送ってください。
全然いいです。で、ここでね、もうちょっともうこれを言っちゃうと後に引けないなっていうのがもう一つありまして、それを次回ちょっとお話しできればなというふうに思っております。その実はこのゲーム作る上での企画にとってそのリスナーの方々だったりだとか、そのプレイしてみたいなと思う人たちに対しての一つの大きなメッセージがありますので、ちょっとそれをまた次回こうご期待ということで、
すごい、すごい含みを持たしたな。怖いな、なんだろうな、ね、
それもそこそこのボリュームがあるってことだ、これな。
まあまあまあ、今日はねすごく長くなってしまったんでね、ここで一旦まず
ごめんなさい、
いきましょう。はい、そんなわけで最後エンディング入っていこうかと思います、
はい、よ
ー、はい、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい。
いや
ー。いやー、すごい。
これは大層なもんやで。いやでもなんか完成してほしいけどね、気持ち的にはね、そのプレイヤー目線で言うとね。
そうですね。形にしたいですね。
でもなんかやらなきゃいけないこと想像しうるに、まあ俺ちょっと書き出してたんだけどめちゃくちゃあるよね。
いやーできた、ね、完成した暁にはな、なんかダンさんの後ろにひっついてってな、あ、堀井雄一だとか言ってたしな。
まあ少なくともこの番組にめちゃくちゃ宣伝するよね。
すごいなんかスタッフロールのスペシャルサンクのところにゲームなんとかって書いておいてほしいな。
当たり前じゃないですか。
それ
ぐらいだな。決まってるじゃないですか、そんなもん。
いいね、夢だね。まあ俺はあれなのか、 BGM のところに名前載ってんのかな。
あ、そうなの。ハルさんデカデカと入るだろうな。
そもそもね。
デカデカと入んねえの。
サウンド。
はい、まあまあまだね、本当今日途中も言った通りですけども、多分掴み取りきれなかった部分とかっていうのも聞いてる人多かったと思うんですけども、まあ、それで興味を持った人とかはね、このいつものハッシュタグゲームなんとかでもいいですし、お便りっていう形でもいいですし、はい、まあダンサーに直接っていう形でもいいですしで、
もちろん、
まあ、お気軽に何らかアクション取ってもらえれば、多分誰も嫌がることはないと思うんでね、
行
ってみて終わるもらえればと思います。
はい、
というあたりで今日はまず終わっていきますので、最後にいつもの図を読ませていただきますと、この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。
おい、
そんなわけで第166回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春と
ダンでございました。
それではまた来週。
バイバイ。
さよなら。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。